はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で126回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、少しを生活ということで、中部共同病院の管理栄養士の城間ナビラさんにお話を伺いたいと思います。城間さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まず城間さんの自己紹介お願いします。
はい、中部共同病院栄養管理室で管理栄養士をしています城間と申します。
はい、よろしくお願いします。城間さんは休みの日とか何か趣味とか特技とかやってることありますか？
趣味とか特
技まあ休みの日じゃなくてもいいんだけど
今月、今週ですね、那覇マラソンに出るので。
あ、すごい。
今走ったり頑張ってます
この放送7日なので終わってる頃ですね走ってるんですね、今練習している。
一応、はい、すごい。休みの日っていうか、
すごいな。
最近は
何キロぐらい走りますかね？
最近は10キロ。
10キロ
頑張っ10キロを走れるように頑張って
すごい。初めてなんですか、那覇マラソン？
那覇マラソン初めてです。
お、すごいね。もう僕は一度だけ申し込みはしたことあるけど申し込みだけ
本当に
走ったことはないT シャツもらって終わり
、
20代の頃ですけどね。一緒に職場の仲間がみんなが出るよ出るよって、僕は出ないよって言ってたんだけど、なんか巻き込まれてしまって、T シャツだけもらった記憶はあります、はい、頑張ってくださいね、
はい
はい。あとはあれですかね、食べ物で好きなものとか嫌いなものとかありますか？
食べ物は、甘いものと、
甘いものいい
ですね、とは麺類が好きです。
麺類、はいはいはい。そば、うどん、
うどんとラーメンです
うどんラーメンいいですね麺類美味しいよね。たまに売店に行ってさ、弁当がない時なんかラーメン買うんだけどさ、はい、カップラーメン美味しいんだよな悪いと分かりつつも食べてしまう
たまにのご褒美で。
ご褒美で美味しいよねありがとうございます。あとあれですか、好きなアーティストとか推しの方とか好きな曲とかなんかあります？
最近はあんまりなくて、何でも
聞
きます。
最近 の、 曲とかグループとかアイドルとかほとんど分からないみんな同じようにしか見えない
よく言いますよね韓国の方とか
誰が誰だか分からないグループ名言われても、多分人が入れ替わっても分からないかもしれないグループの1人2人が入れ替わって
確かに
まだ分かる世代じゃない。
まだ大丈夫です
僕らはもう分からない、みんな同じ人にしかいないはい、ありがとうございます。少しお知らせ入れますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はですね、少しを、生活ということで、まずは少しをとは教えてもらえますか。
はい、少しをとは少しの塩分で健やかな生活を目指す医療福祉生協の取り組みの総称です。減塩と聞くと、辛いとか美味しくないとか、続けるのが大変と思う方がほとんどだと思うんですけど、少しを通して減塩に対するイメージを変えて、一人一人がポジティブに塩と上手に向き合うことを考えて実践するために、1970年の半ばから各地域の生協で工夫を凝らした減塩取り組みを推進しているということです。
それが少しを、始めて少しをなんですね。
そうですね、少しをの運動、
ありがとうございます。で、少しをに関してですね、この間いろんな取り組みとかされてると思うんですけど、少しを塩分調査っていうのをやったのかなっていうところで、この辺のちょっとお話もお願いできますか。
はい、この各地域での取り組みということで、沖縄医療生協として取り組んだことをちょっと今日紹介できればと思います。2022年の11月と23年の5月の2回、
今年の2回
ですね、組合員さんとか職員さん、その家族を対象に塩分調査を実施しました。実施内容が問診票と塩分チェックシートを用いたものと、あと随時尿検査と、あとは塩分調査、ウローペーパーソルトを用いた塩分調査を行っていまして、ちょっと結果の方がですね、塩分の摂取量とかカリウム、あとナトリウム、カリウム比っていう3つの項目調べたんですけども、どちらも、2回の調査ともに目標に達する項目はなかったということが、結果でした。
目標違ってそこに
達すことができなかった。で、一応問診で野菜とか果物を食べる頻度っていうのも聞いてるんですけど、食べる頻度は結構皆さんあったんですけども、結果として出なかったということで、食べる量は少ないんじゃないかっていうのが、
頻度は多いけど、量は少ないんじゃないかと、
じゃないかっていうのが推定されていまして、あとは平均塩分摂取量が、第1回は皆さん受けた皆さんの塩分摂取量の平均ですね、第1回は 8.5g、 第2回は 9.0 ということで、ちょっと増加したんですけども、ただですね、男性 の、2回とも参加された方、去年の1回目今年の2回目どちらも参加された方は、9.5g から8.7g っていう、
下がってる、9.5 から 8.7、
なので 1.2g、 間違えました、そうですね、下がってて 0.8g ぐらい下がってて、改善したっていうところがあって、40代から80代の方だったかな、はみんな下がって継続して参加された方ですね。なので、そうですね、意識的な改善とかは見られたのではないかなというふうには思います。
その参加した人たちがなんていうのかな、そういう、
そうですね、ちょっと意識的に取り組んでくれるきっかけになったのかなと思って、
11月から、大体半年ぐらい
で、
そういう結果が出て、結構みんな努力したのかなって感じしますね。他にも何かありました？
そうですね、あとは、調査としてはこれくらいで、今からまた継続的に行えるのかとかを、ちょっとまた委員会で相談して決めていくところですね。
これ本当に毎年とか何回かね、ずっと繰り返していたら、
そうですね、
経年的にやればね、いろんなデータ取れるかもしれませんよね。ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。 はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日少しを、生活ということで、次にですね、少しを生活についてもお話お願いできますか。
そうですね、少しを実現することは、さっきもあったように、辛いとか美味しくないとか続けるの大変っていう方が、実際今頑張っているけど、思ってる方とかもいらっしゃると思うんですけど、一応そうですね、簡単に少しをできる方法といたしましては、少しをといって何を減らすっていうのを一番に考えるかっていうと、皆さん塩が思い浮かぶと思うんですけど、実際その料理にいっぱい塩を使ってないのに何を減らすのっていう方もやっぱたまにいらっしゃるんですけど、調味料に、塩分としての塩だけじゃなくて、調味料に塩分が入ってるので、調味料に気をつけるっていうことと、あとはそれ自体に塩分が多いものを知っておくと便利かなと思いますね。例えば、練り物とか、カニカマとかちくわとか、つき揚げとか、練り物とかですね。あとは、もちろん漬物とか、
漬物は多そうよね、
多いですね。あとは意外とパンとか、
パン、
麺類、さっき自分も好きなものとして麺類あげたんですけども、麺類とかにも、麺自体に、うどんとかですね、麺自体にも塩が入ってたりするので、
麺そのものに、
そうです、そうです、あとはパンにも、食パンでしたら6枚切りで1グラムぐらい塩分入ってるので、なので、できれば主食はご飯にして、あとは調味料、
パンと麺類だと、
そうですね、毎日例えばパンと麺類食べると、もう主食で塩分取ってることになるので、
調味料入れられないね。
そうなんですよ。で、またあとご飯、ご飯を食べるときも、ご飯に、ご飯のお供みたいなのを、いっぱい入れると、またそれも塩分にはなるんですけど、あとは、作られたものに、やっぱりどうしても男性の方とか、ソースかけたり、何か味を足す、醤油をかけたりとか、味を足すこともあると思うんですけど、やっぱり一回食べてみて、それだけで食べれそうだったら、ぜひそのまま食べて、あとはお寿司とか、刺身とかも、両面に醤油をつけるか、片方とか先一歩だけ醤油つけるかとかでも、もう全然、やっぱ何個も何枚も食べると思うので、それだけでも変わってくるので、本当にもう小さなところ、
ちょっとずつ本当に工夫すれば、
やると、いいと思います。
なるほど。面白いね。醤油でも両面つけたくなるよね、寿司の構成
あとなんかチューブのわさびとかからしとかにも塩分入ってるので、もうわさび醤油とかをまた両面につけちゃうと、もうまた
醤油の塊、
それにも、生姜とかそのニンニクとかわさびとかも生ですりおろす分には塩分は入ってないんですけど、チューブのものを使うと、
加工されてるのはどうしても、
また、塩分が入ってますね。
最近あれですよね、お菓子なんかでもいろんな塩なんとかとかお菓子なんかでも、
そうですね、例えばナッツとか、食塩無添加とかは、よくありますね。
いろいろね、塩なんと、なんとかお菓子みたいなのとかあったりとかね、入ってるなと思う、塩でもあるよね、お菓子なんか甘さを引き立てる、
確かにそうですね、
いう役割も、あったりする、
スイカとかですよね、にも塩かけてちょっと甘さを引き立てたりしますよね。
できるだけその辺はやらない方がいいと。
あと梅干しとかも、蜂蜜梅干しとかあると思うんですけど、塩分の量自体はやっぱり変わらなくて、甘さでただ
甘さでごまかしてるっていうか、
ごまかしてるとか、それ自体は美味しいんですけど、
甘くしてると、
それで塩分が少ないっていうわけではないので、やっぱり商品ちゃんと見て、塩分少ないものを、選んだ方がいいかなと思います。
参考になります。ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れましょうね。 はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今少しの、ね、生活のお話も伺ったんですけど、少しのレシピに関するお話もちょっと伺えますか。
はい、
まあ、コンテスト
医療福祉生協連ですかね、はいはい、の主催している少しのレシピコンテスト、皆さん聞いたことありますかね。毎年行われていまして、はいはい、で2023年が、12月16日土曜日まで、はいはい、応募を受け付けています。
まだ間に合いますよ。
まだ間に合いますで、このコンテストがですね、はい、医療生協 の調理師さんたちとかも、はいはいはい、もちろん組合さんの人たちも、はい、応募していて、実際調理師さんで21年でしたかね、はい、うん、優秀賞を、はいはい、取られた調理師さんもいたんですけど、12月16日まで応募できて、班やサークルなどでも応募できる、でどなたでも、はい、どなたでも応募できる、組合じゃなくても、ね、できる、はい、できるものなので、ぜひ検索して、応募方法とか、はいはいはい、見るか、あとはまちづくり推進部の方に連絡すると、うんうんうん、資料をお送りできるみたいなので、
ぜひまだ間に合いますので、はい、お願いします、
はい、であとこれがコンテスト終了するとまたレシピとかも、うんうん、はいはい、最優秀優秀いろんな全国のレシピが、うんうん、はい、見れますので、はいはい、過去のも見れますので、うんうん、ぜひこれを参考に、はいはい、ちょっとレシピ作ってみるのはいかがかなと思う、は
い
は
い、いいですね。 前にね、中学生だったかな、応募があって、多分どっか名古屋かどっかだったと思うんだけど、うん、その家族かなんか取ってたような気がするんだけど、うん、中学生 のレシピが、
あ、はい、うんうん、一応なんかレシピも一品だけ の応募もできるし、うんうんうん、あとは何ていうか一食、はい、うんうん、の応募もできたり、今あるのかあれですけど、はい、出来合いのものからちょっと自分で手加えてアレンジしたのも去年はあったと思うので、
ぜひね、ホームページとか、医療福祉生協連のホームページ沖縄医療生協載ってたかな、ちょっと覚えてないけど、まあ、なければまちづくり、先ほどね、まちづくりにも問い合わせいただけたらいいかなと思いますね、はい、あとあれですかね、レシピ、この少しのレシピなんかも紹介できますか。
はい、先ほど少しお話しした優秀賞、はいはい、取った沖縄医療生協で、うんうん、大城和美さん の,、はい、レシピをちょっと、まあ、ラジオで紹介して気になる方はまた、ま
あ、後で聞いてください、はい、見てください、
見てほしいんですけども、例えばこちら冬瓜と鶏の、
冬瓜と鶏、う
ん、カレー煮込みなんですけども、うん、はいはい、材料がですね、はい、鶏もも4人分で、うんうん、鶏もも 340g、うんうん、お塩が 0.4g、うんうん、でおろしにんにくとおろし生姜が適量ですね、はいはい、で冬瓜が 400g、はい、スナップエンドウまたはインゲンでも大丈夫です、うんうん、8本、
うんうん、
かつおだし 250cc、うんうん、調味、すいません、料理酒ですね、大さじ2、
酒、うん、料理酒、
砂糖が 10g、うん、味噌 20g、 塩と、あとカレー粉とクミンシード少々ですね、うんうん、で作り方が、鶏もも 340g ですね、鶏ももを食べやすい大きさに切って、うん
うん、と塩と、一口サイズに、
そうですね、一口サイズ、はいはい、塩とニンニクと生姜、うんうん、でなじませる、うんうん、ちょっと置いといて、で冬瓜も食べやすい大きさに切って、はい、エンドウ筋を取って茹でておきます、はいはいはい、で鍋に鶏ももとかつおだし、うんうん、であとお酒と入れて強火にかけ、
強火で、
うん、はい、 で沸騰したら中火にして、うんうん、アクを取りながら5分煮込みます、うんうん、で砂糖を加えてさらに5分煮込みます、はいはい、そしたらあとは冬瓜と、ですね、味噌、塩、カレー粉、クミンシード、こちらを加えて、カレー粉、クミンシード、はい、加えて10分間。
クミンシード、
クミンシード、はい。
クミンシードってなんだろう。
あの香りがまた出るのでカレーの、うん、カレーとかによく入ってるものですね。で10分煮詰める。うんうん、であとはお皿あ煮詰めたらもう終わりで、はい、うん、お皿にあの下茹でしたエンドウと一緒に盛り付けたら、はい。
結構なんか。簡単に作れそうな感じだよね。
あ、材料さえあれば、うん、はい、あの作り方は簡単なので、そんなに
込み入った感じではないなって、はい、聞いてて思うんですけど、
うんうん、一応あの中京の、うん、あの病院で食べられます食事入院した
入院食にも出てるんですね。
取り入れました、はい、
皆さんぜひあの入院してとは言わないけどまあ食べれるよと面白い、はい
はい、こんな感じで例えばあのカレー粉とか使ったり、うん、まあ、ニンニクを効かせてみたり、うん、生姜を効かせてみたり
とか、さっきカレー粉と味噌、はい、味噌持って言ってましたよね。あ、
はい、コクが出ますね。
組み合わせ面白いなと思って、はい、うん、なかなかねカレー粉と味噌入れるんだっていう、う
ん、感じで、うん、あのちょっと何かパンチを効かせたりとか、うんうんうん、風味を効かせて、うんうん、減塩のレシピを、はい、あの、うん、
これ聞いたらあの味はね美味しそうな感じがするあのやっぱり減塩まずいかなっていう、うん、じゃなくて、うん、美味しそうな感じがする
そうですね。ちゃんとあの香りもちょっと立つので、うんうん、はい、うん、食欲が出ると思います。
いいかもしれないですね。なかなかいいレシピ、ちょっとあのラジオでね伝わりにくかったかもしれないですけど、あの生協代理とかにもね載ってるので、
はい、あ、生協代理毎月、うん、あの、うん、あ、医療生協の調理師さんのとか載ってますね、
はいはい、そういったレシピもね見ていろいろ参考にしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、あと 2,3 分ありますけど、何かお知らせじゃなくてあのお伝えしたいことありますか？大丈夫ですか最後に
何かありますか
逆質問逆質問
仲間でも減塩とか結構やられてましたよね。
減塩、
はい、
うん、あんまりやってたかな
あれなんか奥さんですか？
あ、まあ、まあ、そうそう、神様はね薄味では、
うんうんうん、最初は慣れなかった。
最初は慣れなかった、うん、そうそう、
慣れるとも
うこれが普通になる
から、うん、そうそう、
本当にあのまあ沖縄では味クーターが好きで、うん、結婚してからはねだいぶ薄味になったかなと思うんだけどね、うんうん、まあ、慣れるよね。
そうですね、やっぱりちょっとあの心折れそうになってもちょっと我慢して継続。
最初はね、はい、ちょっと辛いけど、うん、辛いというか味ないなと思うけど、うん、やっぱりね生活していけば慣れるかなと思いますね、うんうん、ありがとうございます。じゃあ大丈夫ですかね。
はい
、はい、今日はですね、少しお生活についてですねいろいろお話を伺いました、白間ナビラさん、中部共同病院のですね管理栄養士の白間ナビラさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも伝わればと思っております。お問い合わせはですね、沖縄医療生協まちづくり推進部、098-850-9004 までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。